そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ
ー。そこアニ
ー、ついに来ました。
はい、モレツパイレーツゲスト回でございますね。
なぜ前回の特集がパート1だったのか、それはこのパート2をやるためでした。
はい、今回はゲストに佐藤達夫監督をお迎えして、たっぷりトークを私も楽しんできました。はい、私ね、あの前回特集の時出られなかったので、本当思いをぶつけてきましたよ。
まあ、逆にね、こう公開始まって少し経ってるじゃないですか。
あ、そうですね、うん、ネタバレ OK という感じですよね。
はい、完全にまあネタバレになってますので、あのまだ見ていない人はこう、ね、見てからの方がいいでしょうね、確実にね。
そうですね、う
ん、とは思いますけれども、まあ、相変わらず佐藤監督声がねダンディーでね。
そうなんですよ、とてもいい響きの
佐藤監督がこう出演していただくと、こう編集するのが楽しいっていうねいうのもありますけれども、はい、あ、そうそうそう、ここ数日ねアニメジャパンという、こうイベントが、東京で行われている関係でですね、いろんなこう新情報とかが公開されていたりとかするんですけれども、
はいはい、
その中にこう今回ゲストの佐藤達夫さんがシリーズ構成を手掛ける夏アニメの発表があったようです。
はい、白銀の医師アルジェボルン、ロボットものになるんですかね。 PV も公開されております。
はい、ぜひ見ていただきたいと思いますけど、牧田くん、
はいはい、
こうグッときませんでした。
いや、ザコがねかっこいいんですこれ
ザコがだけじゃ分かんないと思いますけど、ロボットものっぽいんですけど、このロボットのね、ザコ、あれはザコなの、
あれザコなんですかね、まあ、量産型みたいな。
量産型って感じだよね、昔からある形みたいな、ね、
うん、主人公のが結構ヒロイックなデザインに対して、うん、ね、まあ、のいっぱいいた兵器兵器したミリタリーなね、
はい、いいですよね、
いっぱい出てまして、はい、もうなんかエネルギータンクを切り離してるところとかが、
はい、気になりました。
私は結構ねピクピクくるんですけど、
まあ、監督は佐藤さんじゃないんですけれども、まあ、この作品シリーズ構成ということで脚本手掛けられると思いますんで、まあ、珍しいって言えば珍しいですよね、監督じゃなく脚本だけで参加されるっていうね、PV を見る限り期待できるんじゃないかと思いますんで、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。ということで、今日の特集は
猛烈パイレーツアビスオブハイパースペース悪空の深淵特集パート2です。大切なことを忘れてしまいそうな時、この5つの物語を開いてほしい。回る回る僕らのリズム、いつだって待ってるよ。クーク、サードミニアルバムスペクトラム5、全国タワーレコードほか大手 CD ショップで好評発売中。そこアニ、
そこアニ突撃インタビュー。今回は猛烈パイレーツアビスオブハイパースペース悪空の深淵より佐藤達夫監督をお迎えしております。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。佐藤達夫です。
よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まだまだ現在も公開中の劇場版、すごい作りになってますよ ね。
ありがとうございます。
いかがですか、手応えとしては。全国、あの舞台挨拶なども回られたような感じ
ですか。そうですね、はい、まあ基本的にやっぱりこうリピーターさんが結構続出ということで、はい、まあ、ありがたいことでまだまだ続くんで、ね、もうどんどん見てくださいとしか言いようがなく、ね、
テレビシリーズの時も一度そこアニで特集をさせていただいて、その時もお話をお伺いしたわけですけれども、はい、まあ、あの時はまだ、真ん中ぐらいだったのかな、放送中でして。
あ、そうでしたね、
はい、うん、劇場版の、劇場で会いましょうというあのエンドカードは震えましたよ、はい、もう、
あ まあ、あれはだからそのちょうど V 編ですね、
はい、
ビデオ編集をしているちょっと前に決まったんで、告知タイミングないから、まあ、エンドカードでお知らせしましょうということで急遽それまで書きましたけどね。
そうなんですか、もう勢いがそこの字に表れてるよね。ようやくこの劇場公開、2014年の2月
、
はい、2月から公開となりましたけれども、制作はどうでしたか、順調でしたかという聞き方をして。
いやー、やっぱり劇場急に決まっちゃうっていうのはね、うん、もうその時点で大変だよねっていうのがもう目に見えてるんで、まあ僕のその要するに脚本コンテの段階っていうよりもむしろその先、要するに現場のその劇場のキャパっていうのを用意をしてるかしてないかっていうのをね、だからこれから見つけていくって話になってくると結構1年だと意外と期間がない、うん、もともとその例えば毎年3月に公開しますよみたいな割とルーティンな流れがあればそういう現場が用意できるんですけど、まあ桜井さん作品多いですからね、そこで無理やりだったんでかなりキツキツな感じで、かなり熾烈な戦いが
人員の取り合いとか。
そうですね、当然だ、新版もあるしこれからその最終回に回って頑張っていくっていうそのシリーズもあるわけだから、はい、その中で人を取っていくっていう取り合っていくっていうところはなかなかね、情けようじゃない感じでお互いが
前のインタビューの時にですね、中野駅のホームでこう電話を取ってこのモーパイという作品作ることに決まったんだよという話を伺ったりもしたんですが、
電話じゃなくて思いっきりプロデューサーに、そうそう、
上りと下りで分かれてそのまま
書い
てあったやつですね、
ですね、はい。
劇場版自体はどんな風に決まったんですか。
その最終回の2週間ぐらい前かな、まあちょうどブルーレイとかが発売されていて数字が結構良かったっていうのもあって、うんうん、まあ、実際出てる数字よりももっと実は売れてて、これはコンテンツとしてはもう、いい感じだから、まあやはり、続編をやるか映画をやるかっていうことを聞かれて、うん、はい、うん、続編やるとしたらもうかなり設定の練り直しが必要だから、どうせ練り直しをするんだったら、まあ、映画の方がいいですよって話で、まあ、映画化ということでやりましょうという話をしたのは結構急な話ですよね、まあ、そういう意味では
年末にですね、はい、当番組の方で機動戦艦なでしこを特集させていただきまして、はい、今になって
そうなんです、ね、
テレビシリーズと私劇場版も拝見させていただいたんですけども、うん、はい、なんか佐藤監督の劇場版の作り方ってすごく面白いなってその時に思って、
う
ん、モレスパイレッツ劇場版がすごく楽しみになったんですよ、その時に、なんていうんですかね、主人公を変えてきたっていうのにすごく驚いたんです、なでしこ、うん、まあ、もちろん主軸にはアキトがいるんですけれど、はい、でもまあ視点としてはルリを持ってくる、
まあそうですね、う
ん、からなんか今回もちょっとまあ、カナタという新しい人物を、うん、まあ、視点主というんですかね、に置いてるなっていうふうに思ったんですが、うん、はい、佐藤監督はこうテレビシリーズから劇場版に持っていくときって何か重視していることとかってあるんですかね。
だから基本的にそのまあテレビの焼き直しではないんだけれども、テレビの雰囲気はまんま移植していく、
はい、
ただし、そういう意味では、まあ、視点を変えて、だからその別の視点からその主人公を見て新たな発見をしてもらうっていうのは、うん、まあやっぱりテレビ版の劇場化の、まあ、定石かなという、まあ、そんな感じでこう今回も作ってますよね。
年下の彼方の視点から、
ああそうですね、改めてマリカを見ると、だから逆にマリカも気がつかなかった、うん、まあ、マリカとしての、まあ、魅力とか、まあ、個性であったりっていうところが、まあ、描けるかなと、はい。
私バルトナインの方で、公開1週間目の舞台挨拶もちょっと
見
に行くんですけど、
恐縮ですね。
その時にまあ、マリカはテレビ版で、まあ、ある程度成長をしきったかっていう言い方をされたのがすごい、うん、なるほどなと思って、でも劇場版でももちろんマリカってまた新しい一面を見せてくれたし、
はいはい、
なんていうんですかね、その、まあ、彼方のおかげで出てきたマリカっていうのもあったのかなって。佐藤監督が、うん、まあ、一番描こうと思ってた部分っていうのは今回ではどこなのかなっていうことを聞いてみたいんですか。
まあそうですね、
はい、
まあ、テレビはまあモレツパイレスと言いながら、まあ、実際モレツパイレスになるぞという話だったんで、
あ、
まあ、今回に関して言うとそこそこ猛烈にやってるぞというところを、まあ、旗から見せる、
うんうん、
で自分で私は猛烈ですとは言えないから、 まあ、それはやっぱりその見上げる存在であったり、あるいはまあ客観的に見るような存在からまあ見て初めてマリカは宇宙海賊であるっていうところをまあ改めて認識してもらう感じですよね。
それではちょっともう出し惜しんでいてもあれなので、西山の中のこともどんどん伺っていこうかと思います。今回、まあ、悪空間という、
はい、
まあ、原作にないオリジナル設定になるんですよね、うん、これって、
まあ、これは、まあ、基本的にその劇場をやるに際して、
はい、
とりあえずまだ小説の方はいろいろ進んでいるし、割とこう連続ものの体を、まあ、結構醸し出しているので、うん、半端に劇場用にその原作をエピソードとして失礼直すっていうのもちょっとね、よろしくないかなと。それこそ一元さんおこだりになっちゃうんで、うん、今回はだからその割と見なくテレビ見なくても分かるような感じで作りたかったんで、まあ、それもあって小説と被らないネタ、
うん、
その辺は、うん、悪空間かなと。まあ笹本さんもだから悪空間はいろいろ概念として出してるけど、悪空間そのものをネタにしたものはまだしてないので、これはもうちょっとやったもん勝ちだなということで、ちょっと悪空間使わせてもらいます。
先にやっちゃいましょうね。
まあ笹本さん的にも悪空間っていろいろな概念があるから、うん、今回はこういうことでいいんじゃないですかねみたいなことを後でまあすごいできた後で聞いたんですけど今回こういう感じでやるんですけどっていう、まあやったもん勝ちかなということで、うん、はい。
悪空間ってかなり自由度が高い題材だと思う。
あ、いやだって悪空間って言葉はあるけど実際見たものは
誰 も、 そうです、ね、
誰も見た人いないし、ほとんどそういう意味ではその各作品ごとによって認識が違うんで、
はい、
今回は本当にその宇宙が本当に普通に往復できちゃう世界だったりするんで、まあ、あえて逆にその深海っていうイメージで、まあ、空間を使わせてもらってますからね。まあ、これで実際悪空間発見されたら全然違うと思うんですよ、おそらく。
なんかその悪空間をちょっと私あんまりこういろんな作品で比べたことがなくて、うん、結構牧田君が SF 作品を見てるので、
まあ、そこまでじゃないですけど、結構まあ、
なぜさんよりね、どんなもんだろうっていうふうに聞いたときに、うん、今回はこう高速道路みたいな感じじゃないっていうふうに、
あ、そうですね、
なるほどねってすごい思ったんですよ、
う
ん、
だからその異世界とかそういう感覚というよりはどちらかというと交通網の、
はい、
まあ、肝としての空間っていうところを、まあ、イグドラシルが、
うん、
まあ、妨害して、
まあ、通行止めにしちゃったっていう、
通行止めにした後に自分で裏道作ってくすねるという金をねっていう利益をくすねるという、まあ、あんまりそういう意味では SF というよりはちょっと、まあ、社会派というと変ですけどね、うんうん、いわゆる SF というよりはそういう
なんか身近な感じが、
経済的なみたいな。
でも不思議とこう何ですかね、モーレス・パイレーツという作品自体を見た時もすごい生活臭あふれてる作品だなっていうふうに私は思ったんですよ、うん、で今回の悪空間もなんか見事にこうこっちの世界に引き込んできたの、さすが佐藤監督だなっていうふうに思ってしまったんですよね、
う
ん、
そう、悪空間ってなんかもうドラマチックな、
はい、
場所なのにそこで悪さしてるイグドラシグループがやってることって結局お金儲けなんだっていう、
まあ、そうですね、うん、なんかすごい征服しようとかそういうんじゃなくてねっていう、はい、まあ一つ一つの会社の利益の追求がこういうことになってますという、うん、あんまりそういう意味ではその巨悪を出してないっていうのは、ま
あ、
むしろだから少年に対峙する敵っていうのが、まあ、むしろねすごい何か大きな悪の
大魔王がいるみたいな
みたいな感じもまあ考えたんですけど、まあ、あんまりモーパイっぽくないなっていう、
うん、
なんかなし崩しで悪いことしてるっていうのはまあモーパイらしいかなっていう、まあ、こっちはこっちでその海賊の営業と言いながら荷物運びとかしてて、
はい、
結構せこましいんですけどもっていう、まあその辺に対峙する敵としては、うん、悪意のない敵っていうのはまあありかなと思って、
街の人たちとか監視している人たちとかと末端部分になってくると多分自分たちが何に加担しているのか知らないでやってる人たちもいるんだろうなっていう。
だから、まあ、クリーニング屋のタグにね、まあ、タグ付きのクリーニング の、 ピンに、
はい、
盗聴器がついてましたけどって、あれもきっと支給されたもんでしょうし ね、
ね、これをつけといてくださいって言われて、ね、じゃあつけますって言ってつけて返したらそうなってたってだけですよね。
だ結構だから割と似たような事件が、
うん、
なんていうんですか、ソフトウェア会社が実はその、まあ、ウイルスを撒いてましたっていうのは、
そうですね、
なんかちょっと近い事件がちょっとあったんで、やばいなと、やばいなと、
やりましたね。
まあこれはありだよねと思ったら本当にやってる人がいるんでちょっと驚いたというか、まあだからちょっと結構その辺もしネタがかぶったらどうしようと思っていろいろな予防措置をしていたんですけど、やっとやってて正解だったなと。
ああ、
うん、まあまんまやっちゃう人いるんだなという。
そうですね、
うん、公開中に現れるとはみたいな。
びっくりしましたねあれね。
SF アニメだけど社会派アニメですよね。いろいろなこと世に出るなっていうふうに。どうしても今回の劇場版といえば、うん、新キャラクターのかなたくんかなっていうふうに思います。
かなたくんなんですけど、まあ彼パンフレットにも、
はい、
あのお答えいただいてたんですけど、うん、あの彼の片目がずっと見えなくて、で心を開いてくると見えるようになりますっていう、
はい、
あの話をパンフで読んでからもう一回劇場に行って見てて気づいたんですけど、うん、あのマリカが洗濯機の前でマリカと二人で話をしてるとき、はい、あそこで目がそれまで見えてたのにそこのところでまた隠れてるっていう、うん、あの辺はこの子可愛いなって思って見てたんですよね。
まあそれは恥ずかしいからですね。
小ネタがすごく多いんだなっていうのを、うん、私は気づかなかったことをどんどん見つけてくる人がいるので、
回数いってますからね。
まあ小ネタに関して言うと、
はい、
あのこれはもうなんか運動神経というか、あの考えてやってるっていうよりはこの流れではこう当然これが入るでしょっていう形で入れてるんで、うん、ね、割と小ネタを逆に なんか見つけちゃうとなんかしらける人も多いんですけど、僕は逆に言っちゃうともうこう、ね、それこそもう二十数年やってますから、あのこの流れでは当然こういうのは入れなきゃなっていうんで普通に入れていくんで、考えてるわけではないんで、まあむしろそれを見つけていただけるとっていうのはありがたいなという。
理解した瞬間に結構こう嬉しくなってしまうっていうのは見てる側としてはすごくあるんで、
あのそうそうだ、考えて入れるってことはほとんどしてないですね。逆にこれはこうでしょっていうのがもうあるので
自分の中で定番みたいな形
で、でその上で あえて載せていくものもあるので、うん、まあその辺の何か違いを、まあ、見つける人はもしいたらすごい偉いですね。なんかね、偉いって変だな、なんかちょっと偉そうですけども。うん、
鎌田君から若干外れるんですけど、最初に彼が乗ってた、はい、あの客船なんですけど、
はい、
あれは本編のテレビシリーズの方で出てきた、
あ、6話の船と
ですよね、あのプリンセスアプリコット号と同じ形
ですね、
内部も一緒ですよね、
あれは言ってしまうと繰り返しですよね。
です
だからあの初営業したシチュエーションをまた今度はこなれた感じでこう繰り返すという
ケインとカナタ君が入れ替わってて、この劇場版を見た後にそのテレビシリーズを見返すと、はあ手慣れたなっていう。
まあ、あの当然録画時点だとそのマリがやってる小松さんもですね、
はい、
ういういしいわけですよ。非常に今見直すと、モーパーに限らずいろんな作品に出てかなり成長している、まあ、小松美香子さんが改めてマリカの、営業シーンをやるっていうところが、まあ、肝ですかねっていう、うんうん、まあ、だからまんまのことをやらせているんですけど全然印象が違うっていうのは、まあ、それだけ彼女も成長してるしっていうところの、まあ、現れですよね。
余裕が見えてきます。
うん、
でそのかなたくんなんですけれども、
はい、
お父さんの無限博士が最初はすごく嫌いというか、
うん、
あのコンプレックスになってるっていう子だったんですけども、あの逆にマリカが父親のことは全然知らないっていう女の子なわけで、かなたくんは知ってるからこそコンプレックスになってるって感じなんですけど、そこの対比とかは結構考えて、
あ、もう今回は逆にその要はマリカは特殊な存在なんで、あのおそらくまあリリカさんがそういう育て方をしたからあの子は今いるっていうことなんだと思うんですけど、普通に考えたらああはならないよねっていうところが、まあ、今回かなた君があの割とその辺を担ってるというか、
自然なリアクションを
して普通はこうなるだろうと
ひねくれてしまう、
まあ、その違いは何なのかっていうところは、まあ、両者を合わせて、
うん、
あのいろいろまあ、会話をしたり一緒に行動したりっていうところで、まあ、描いていくっていう、
乗り越えるなんか父親とかっていうと結構あの作品によったら乗り越える対象みたいな、
うん、
あの描かれ方するのが結構あると思うんですけども、今回のこの無限博士とかなた君はそういうなんとはまたちょっと違う印象を受けたんですよ、
うん、
僕は。
まあ元々は大好きだったと思うんですけどね、うんうん、あのだから改めて自分が父親に対してどういう思いを抱いてたかっていうところを、まあ、旅を通じて、まあ、思い出していくっていう、 うん、乗り越えるとかっていうよりは認めるっていうか、うんうん、まあ、お父さんは人間だよねとダメだけどってすごいダメな人ですけどねっていう、うん、
でも無限博士生きてんじゃないの
っていうのは
私は思っちゃうんですけどどっかにいるんじゃないの
最初 の, あの客船のシーン の, 、はい、あのお客さんの中にいるんじゃないのかな、あのマリカの、ね、お父さんもみたいなのいたんでっていうので探すんですけどまだ見つけられてなくているんですかねみたいな、
うん、まあ、それは楽しみにして、いやいやいや、まあ、あんまりここで否定してもねというか、まあ、しっかりいい声、いい声で、ね、小山力也さんが喋ってるじゃないですか。
そうですね、あの目の前に手も
手もしっかりあのちょっとボケてますけど指輪が見えますね、はい、みたいな。
彼があそこにいたのは、うん、偶然なのか彼方くんを見てたのかどっちなのかなってちょっと思
います、ね。まあそこはいろいろ考えてもらっていいと思うんですけどね。
自由に。
まああえて人を誘導してましたけどね。はい、とか、うん。
なんかこうちょっと船員の方の話になっちゃうんですけど、はい、テレビシリーズと比べて私はケインがすごく好きだったんですよ。
はいはい、
でケインが今回結構黙ったなっていうふうに思ったんですが。うん、もちろんこう船の中のみんなも成長してるんだなっていうふうに思ったんですけれども、描き方としてあえて変えたみたいなところってあるんですか？なんか今の話を聞いてると、うん、まあ、当然そうなるよねっていう流れなのかなっていう感じもするんですけれど、うん、
まあ、あうんの呼吸っていうのはもう生まれてるんで、はい、まあ、経緯に関してはむしろ、その辺もあるんであえて喋らせてないところもありますよね、うん、だから逆にね分かってますよっていうふうに行ったところであっていうふうに、まあ、思う人いるらしくて、まあ、あまり僕はそのなんかその、まあ、マリカと誰かがカップルになるってことは考えてないですけど、なんかあの辺でみんななんかあケインとマリカできてんじゃないみたいなことを思う人はいるらしいですけど、
そうなの、私は会ったことない
まあまあそれぐらいに何か呼吸がもうお互い通じ合ってるよっていうことで、うんうん、そういう意味での会話は私は減ってますよね。
もちろんこう新キャラの話をした方がいいのかなと思いながらも本当に周りのみんなも相変わらず愛おしくて、うん、私劇場版で一番びっくりしたのが千秋なんですよね、
うん、
千秋のキャラクター結構変わりませんでした。私テレビ版の頃より、うん、おばちゃんっぽくなったなっていうふうに思ったんですが、いかがですかね。
ちょっとお笑い好きな感じになってます
ね。そうですね、なんかオチ担当みたいな感じに、
飾らなくなったっていう感じ
が
しますね。気取らなくなった
のかなっていう感じがします
、うん、まあ、謎の転校美少女でしたからね。
そうですね、最初は、う
ん、まあ、謎でも何でもなくなったし、ね、まあ本人もあれは楽しんでるんじゃないかなと思いつつ、うんうん、ただやっぱりそのマリカがいない時にはすごい頼りになる存在ですから、うん、まあ、結構だからそのヨット部のみんなが詰め寄るところは泣けましたという話を聞いて、うん、まあまあそれは千秋ちゃん担当だからねっていう。
なんか同業者だし今後もマリカと千秋はずっと付き合い長いのかなみたいな風にも思いますよね、
うん、
友達関係。
ただそこがこう同級生やなんですか、まだ千秋の方は正式な船長ではないっていうところがあるんです、うん、彼女が船長になった時に付き合い方とかが変わる部分もやっぱあるのかなとか、その辺は楽しみではあるんですけどね、うん、
問題だから果たして船長になるのか
いつなのか、
デンデマルに来るのかとか、まあ、まだ原作も予断を許さないですからね。ていうかアニメのおかげで千秋ちゃんの出番が増えたという話を
原作にまで影響が、
いやだって割と最初のそのヨット部の初公開以来出てこなかったですからね、うん、アニメ始まってからなんか千秋ちゃんがまた出始めたというこれは美味しいぞと思ったらしく
レギュラーキャラクターがいて、今回の劇場版を見てまたこうマリカの船に乗せる人を変えてシリーズ化できるなっていうふうに私は思っちゃったんですが、うん、まあ、そのあたりはあまり聞けないかなと思いつつ
も、ね、まあまあそれはもうそうですね、これからの展開ですからね
僕らも楽しみにしてますっていうね話
気持ちを込めて
、うん、ありがとうございます。
さて、今回ですね、私たちだけではなくリスナーの皆さんからも質問をちょっと募集させていただきましたので、ちょっとこちらも読みながら、はい、トーク進めていこうかなと思います、じゃあ読ませていただきますね、はい、ジョニーさんからの質問です。ありがとうございます、本作では脚本と絵コンテも兼任されておりますが、1年半の映画制作期間の上流工程に仕事が集中することにプレッシャーはありませんでしたか？ テレビ版のシリーズからすると映画は外伝的位置づけなのでしょうが、映画一本として見るとゲストキャラの視点から話を進めて登場キャラに見せ場を作りつつ、一元さんにモーパイの世界観を分かりやすく説明する見事な構成に驚きました。この脚本と絵コンテ設計でのエピソードなど伺えたらお願いいたしますということです。
脚
本とそうですね、絵コンテも兼任されてるんですもんね、
まあ、でも基本はやっぱりアニメの場合は特に劇場の場合はもう脚本とコンテが肝だったりするので、これは全然プレッシャーなんて関係ないですね。やるべきことだから、うん、むしろっていう、
さっきのその小ネタの部分すらもこう佐藤監督がもうきちんと設計されてたのかなっていうふうに遠くから伺えたんですけれども、
う
ん、
まあそうですよね、うん、まあそれやんないと逆に劇場じゃないしっていう、まあ、まあ最近だとまあおそらくまあ見たことあんまりない人が多いかもしれないですけど、まあ、言っちゃうと今回のそのモーパイの劇場版は昔割とよくやっていたオールスター総出演の中心蔵とか時代劇に近いですね、話の組み立て方、要するに最終的にこうレギュラーキャラクターが一塊になってうわーなるってのも思いっきり中心蔵ですから、そのあたりはまあやっぱり過去にいろいろ見ていた映画の積み重ねであったりとかっていう、まあこういう今回みたいにたくさん人数が出てくるんだったらこういう構成でやんないとねっていうところはもうかなり教科書的な感じですね、うんうん、
じゃあなんていうんですかね、スタッフ側からのアイデアみたいなものを取り込んだんだっていう分かりやすいところとかってあったりしますか、逆に、佐藤監督のバシッと決めた一本の線って感じだったんですかね。
まあ一本の線は決めた上で、モニターのデザインの中での遊びであったりとか、その辺はまあやっぱり各スタッフがまあ遊んでくれてる感じ、あるいはだからお芝居の中でちょっと細かいキャラクターの仕草であったりとか、まあ、その辺はやっぱりそのお話の流れを反映した上で、まあ、演出さんたちがやってくれてるってのもありますから、まあ、その辺全てやりだしたらもう本当に1年で終わらないと思うんで、まあ、そこはもういろんな人の力を結集しつつも、のっけのそのコンセプトはもう全部自分でという、出ないと人に伝わらないですからね。
ありがとうございます、はい、次読ませていただきます。不朽さんからのコメントですね。ありがとうございます。原作小説がある中、オリジナルストーリーを制作する上で気をつけていることや、逆に自由にできることはありますかということです。
今回は特殊ですね。笹本さんがいい人だからこういう作りができるっていう。
全部佐藤監督に任せたといろいろなところで、
おっしゃってますね。
もうちょっとだからその、まあ、本人ラノベって言ってますけど、まあ他のラノベの作品だとすると逆にもう原作者の方がコントロールできないぐらいにもうむしろ作品世界でも出来上がっちゃってるから、それは逆に尊重してあげないと、もうその大きな塊として機能できなくなっちゃうんで、モーパイに関して言うとそういう括りがないので、まあ逆に言ってしまうとテレビで、まあ、育んできたものっていうものを裏切らないように、その延長でやっぱりやっていくのが、まあ、今回の劇場版かなというところですかね、いやだからオリジナルストーリー云々以前にこの組み合わせだからできてるっていうのが大きいです、うん、はい。
ちなみに今回で1時間半の作品になりますよね、
はい、
もうちょっと付け加えたいなみたいなところとかってあったりしますか。これですごいまとまってるとは思うんですけれど、うん、あえて削ったとかがもしあったら聞いてみたいなと思います
が、まあ、あえて削ったっていうのは、まあ、一応書くだけ書いて、はい、90分のフォーマットに落とし込む時にどうしようっていうところで、まあ、省いたことは結構多いんですけど、
うん、
スカーレット、敵のスカーレットとカナタ君の交流であったり、まあ、割と最初はビログ的なところで、旅立つカナタ君を送り出すスカーレットみたいな、うん、まあ、本もあるんですけどね、実際はね。ただまあ90分でこれやるんだったらちょっと野暮かなっていうんで省いたりしてますよね、まあ、書くだけ書いて削るっていうのはまあいつものことなんで。
いやでも今の聞けただけでだいぶね想像膨らむね。
まあスカーレットがどういう、無限博士との関係だったのかとかも映画の中で直接は何も言われてないので、
うん、
僕らが勝手に考えてって感じだったんですけど、
いやそれでいいと思いますまあ、結構駆け抜ける、時間90分って駆け抜ける作品だったりするので、うん、あんまり立ち止まってしまうとっていう、
ああ回想とかを入れてしまうと、
それもあるからね、結構エンディングの最初のイントロでエピローグを片付けてしまったんで怒られてますけどあそこ見たいのにみたいな
ありがとうございます。じゃあ次の質問読ませていただきます。
水玉ハリアさんからのコメントですね。今回の劇場版ではイメージソングとテーマソングがとてもいい曲で、しかもアンジェラさんが、どちらも手掛けたということで、互いの曲がリンクしたような感じになっていますよね。そのためか2曲でセットみたいな印象を持っています。特にセールウェイの方の本編での使われ方には身震いするほど、高揚感を煽られました。これは本編でこういう風に使いたいとか注文を監督の方からされたりしたのでしょうか。また劇版全体で監督が特に意識したことがありましたらお教えくださいということですね。
基本的にそのセットにはなってますよね。当然そのセールアウェイの、冒頭部分のフレーズをあの実際キラキラゴーラウンドの方では使ってます。
ありますね、
リンクさせてますし、だ本当はそのセールアウェイも、実際その使ってるところで、まあ、コーラス部分なんですけど、それはもう本当にそのいわゆるセールアウェイの冒頭の、フレーズだったりするんですけど、まあ、歌詞は当然流れてないですね。コーラスだけだから、まあ、本当はだからかなたくんから見たマリカというのがあのセールアウェイで冒頭の前半のところですね。まあ、ちょっと劇中で流れてないですけど、
はい、あります
で、その決意をした決断をしたところで流れていくそのいわゆるドカーンと盛り上がるところ、
はい、
これは逆に言ってしまうと、かなた君に向けてのアンサーソングというか、うん、まあ、だから1曲の中で、かなた君から見たマリカ、マリカから見たかなたみたいな感じで歌っていて、最終的にそのキラキラゴーラウンドに関しては、まあ、どっちとも取れるかなと、うん、だからかなた君から見たらまあ、こういう印象を受けるよ、マリカから見たらマリカの視点から見たらこういう風に聞けるよっていう風に、まあ、割といい感じで、うん、あのどっちとも取れるような感じで作ってますよね。これはかなりあの気を使ってというか、彼発注はかなりそういう意味が、まあ、あの実際曲作って勝君やあっちゃんには、無理を言ったと思いますけど、まあ、あの彼らに言ったのは、今回君たちが作るのは五代後の銀河鉄道3-9の歌だから。
おお、なるほど。
なおかつ、はい、悪空間のところに流れていくそのセールアウェイの曲は、これはあの3-9じゃなくてヤマトだから、あのスキャットだからって話でした。まあスキャットじゃなくてコーラスですけどね、結果的にはね。うん、
なんか面白いな、こう時代劇だとか3-9だよとかヤマトだとか。
うん、まだ、あ。基本的にだからそのエンディングに関してはあの気持ちよくお客さんが帰れるように、
うん、
まあ、そういう感じでこう高揚感のある感じで作ってほしいよねっていう、うん、だから君の中の悪はなんだみたいな話をして、悪知らないですよみたいな話を、ね、そんなやり手もあったんですけど結構僕にしたら随分密にあのアンジェラの2人とはやり合って作りましたね。
最初にエンディングを聞いた時にあの映画を一本見てきて、であこの映画のエンディングの曲はこれしかないなって思うような印象を受けて、なんで受けたのかなと思ったら、その途中で流れているあの挿入歌のところで同じメロディーが使われていたりとか、うん、あのそういうのがあったので、あここで印象付けられているからこのメロディーがしっくり体に入ってくるんだとか、これはすごいなって思って聞いてたりとか、
うん、まあ、だから2つで1つって感じですよね。
ですよね、
うん、まあ、そのつもりでだから作ってねって話もしたんで、別々だから、まあそれぞれは小松さんと、まあ中川さんが歌ってるけど、基本的にはまあ、あのアンジェラの歌だからと、自分が歌ってるつもりで作ってみたいなまあ実際仮歌はあのあっちゃんが歌ってたんでこれ流せばいいんじゃないかって話もあったんですけど
それはそれで聞きたいなありがとうございます。それでは、もう一つ読ませていただきましょうか。ゲイリーさんからのコメントですね。ありがとうございます。佐藤監督こんにちは、映画本当に痛快で大変面白かったです。しかし鑑賞後充足感よりも以前にも増してもっとこの作品世界を知りたい、浸りたいと完全に心をつかまれている状態です。そこで監督に質問です。モーパイのアニメーションという表現だけではなく、オーディオドラマといったような展開の可能性はないでしょうか。テレビ2期、映画第2弾などを望んでいるのはもちろんのことなのですが、アニメはビッグプロジェクトで、期間も必要というイメージがあるので、テレビからの物語の隙間の話や今回の劇場版を見ていて、部室でワイワイやっているヨット部の子たちのこのままこんな感じで会話しているのをもっと聞いてみたいなと思ったので投稿しました。 それでは秋満さんのポストカードをもらいに再び映画館に行こうと思います。次回作や劇場版のブルーレイも楽しみです。失礼いたしますということですね。とっても熱いコメントをいただいておりますね。
オーディオドラマですか。まあ、あのブルーレイの特典で、まあ、何本ほど、何本か2本か、あそうか3本書いたんだ。一応なんかオーディオドラマはやりましたけどね、あれはあれで結構大変ですよね。
でも本当、まあ、コメント実はこれ続きがあるんですけれども、はい、マリカっていう子自体が女子高生して、アルバイトして、うん、そして海賊やってますっていう風に言ってるんで、もういろんなシチュエーションで本当見てみたいよねっていう風には思う、うん、思わせてもらえる作品だよねっていう風に思うので、はいはい、ランプ館のパフェとか結構楽しみですもんね、あの作画を見るのだって言ったんですが、
あれはどうやって作ってるんですか。
あ、気になりますね。あのボリュームすごいですよね。
あの森は確かに大変ですね。あれを維持するためにはどうすればいいんだろうっていうのは確かに。まあだから、コラボでね、あのパフェを作っているお店もありますけど、みんな苦労してますよね、やっぱね。あれはあのできないよ、確かに。
結構作るの結構時間もかかりそうですもんね。そうそう。
だ割と売り切れが早いという話を聞いて、うん、それは確かにあんなのたくさん作れないよなと。
個数が。
もちろんみんなの希望もありますし、私たちも映画第2弾見たいとかさっきも言ってしまったところですが、うん、まあちょっとそういう聞き方は野暮なので、うん、例えばこう、はい、描いてみたいところって特にあったりしますか。ヨット部のマリカいないバージョン聞いてみたいなとか、私の望みだったりしますけど、
まあ、ヨット部はまあここまでキャラが立つとは思ってなかったっていうと、あの思って作ってはいたんですけど、一番のこう衝撃はヨット部員たちがみんなあの放送中にというか放送前、結構そのテレビ放送の前にキャスティングしてた時って結構前だったというか3年前ぐらい、うんうん、で放送する時点ですでにあの彼女たちが売れっ子になりつつあって、で劇場になっていたら結構でみんなすごい売れっ子になっていて、
今見るとこのメンツはすごいなっていう人たちが、
友人が
ねえ、ちょっとね、なんでこんなにすごい人たちを集めたんですかって、いや当時はみんな新人だったんだよという、うん、ことしか言えないというか、うん、結局劇場のアフレコもだから彼女たちのスケジュールが取れないんで1日で取ったっていう経緯がありますからね、うん、なんでこんな急なんですかって言われたけど、お前らのせいだと。
売れてるからだと。
そうそう、コミケの日じゃ空いてないんですよみんな。
大の日が読めてしまうという。
コミケの日は声優さんのイベントはないんですと。そりゃそうだよね、みんなコミケに行っちゃうからねって、というところをこう感激を塗って
狙っていった。
もう一日で撮るしかないですよって音響監督に言われて、気まずいな、普通劇場で2日3日かけるよねって、いやその日じゃないんでとか言って、
じゃあみんなで喋るシーンは本当にみんなで いっぺんに撮ったんですか。
いや、まあいろいろ撮り方があるんで、はい、まあ、当然その、まあ、いろいろ、組み合わせをしたりとかありますけど、確かにヨット部のところは一斉に喋らないと無理だから、途中でなんかウルスラの子が、早出しをしなきゃいけないっていうんで、あ、ウルスラのアドリブがワンカットあったのにしまったみたいな感じで、しょうがないウルスラ黙らしとこうとかってみたいなことはあったりしましたね。
かなりバタバタ。
いやまあその辺はよく小松とかはネタにしてますけど、いや12時間ぶっ続けて休憩時間なしみたいな。まあただまあヨット部編とベンデマル編って言うと変ですけど、それぞれまあ出番が重ならないところでみんな休憩をして、休憩できないのは俺たちですね。
聞かなきゃいけない。
俺と音響監督が取れないという、ね、
ベンデマルチームもあのめちゃめちゃ豪華ですよね。
そうですね。
3代目の松岡さんとかも、
当時はですけど同じように
今ですよ、ね、
いや松岡君は面白いやつがいるんでってね、キャスティングしたらね、その後の主役ですよ。主役を張ってる男にこの役を振っているというところはね、
いや3代目 の叫び声が毎回見て楽しくて仕方ないですね。
いやだからね、よそでね、すごいイケメンをやっている松岡君を見るんですけどね、いや、すまないなと思うんですけど。
あ、でも、このキャラクターいいですよね。
いいですね。本当に楽しいです、この3代目の声。
まあ、そういう意味では、だから、弁天丸に関しては、味のあるキャスティングをしていこうということで、うん、まあ、あのかねてから、ああいう色物的なところで、堀井優ちゃん使いたかったんで、うん、まあ、見事に答えてくれましたけどね。
色物でしたね。
やるんだったらこの声だよねと、うん、何かやってくれるはずだと思ったらやってくれたんでよかったですね、
うん、ゲイリーさんコメントにも書かれてますが、本当に今回毎週入場者特典も変わっていく感じで、
そうですね、
これもすごい楽しみの一つだなと思いますが、う
ん、最初の入場者特典の種類が
10種類。あれも私が手に取ったのってカナタとマリカのツーショットだったので、うん、あのいろんなツーショットあるんだなって。
僕マリカとグアのヒルデでしたからね。
そうヒルデとかね、あの組み合わせは
まあ、
厳選にしたんですか。
いやそれはおそらくその制作委員会の人は、ま
あ、そうなん
いい感じでやったんじゃないかと思いますけど、うん、まあ、ただ、今回は、まあ、結構最初にその全国公開って派手な感じで、うん、まあ、始まっちゃいましたけど、割とミニシアター系乗りで通い詰めてくれる人には何か美味しいことっていうことで、まあ、考えているので、まあ、これから逆に言ってしまうと、まあ、割と細く長くやっていくんじゃないですかねという、うん、まあ、その分得点もつくよということで、
うん、秋間さんのイラストもすごい可愛かったですよね。
秋間さんの絵はなかなかあれですね、こう時間がかかってますね。
あ、そうなんですか。
実は本編の中でも、無限工房の中で、
はい、
あるいはその金田君の思い出の中で写真が出てくるんですけども、若い頃の無限博士とマスカレって写ってる写真、
うん、
あれは秋間さんの絵なんですけどね。
あ、そうなんです
ね。秋間さんが線画を描いて、着彩をそのロマントマさんがやってるというすごい豪華な豪華な、その線画がなかなか上がってこなくて
またかー
って どうなるの、公開前で、あの写真はなんか、白桁で潰すとかそういうことはできないから秋間さん早くみたいな、結構スリリングな、
かなりこだわって描かれたってことで、
秋間さん基本線画ってあんまり本人今まで得意じゃなかったみたいで、うん、基本やっぱりその絵描きの人なんで輪郭から入ってるんですよね、
うん、
輪郭ベタッと潰してそこからその細部を描いていくっていう、まあ、ちょっと油絵っぽい感じでよく描かれている人なんで、線画できっちりってそのアニメの設定みたいな絵を描くっていうのは割と本人は苦手だって言ってたんですけど、そんな秋間さんのそのデザイン原案を堀内さん、アニメーションのキャラクターデザインの方の堀内さんが線画に起こしてるのを見て、いやこれはすごいですね、線でこんなに描けるんだ、いやそれまだラフですよってラフの段階でこうビビるという、それでなんか本人も線画に目覚めたっぽくて、
ね、
線画で描こうとか、なんか液タブ買ってなんか今なんかいろいろやってますよね。
刺激を受けられたんです
ね。いやだからアニメのデザインとやっぱキャラクターのデザインが違うんだっていうところが本人も分かったみたいで、うん、まあ、だから逆に秋間さんの絵があるからこういう絵ができるんですよっていうか、まあ、そういうすごいキャラクターデザインからアニメーションのキャラクターデザインにブラッシュアップしていくっていう過程を本人も目の当たりにしてすごい納得してましたよね、
うん、
いやアニメの人はこんなに線が綺麗なんですかっていうふうに、ね、驚いてましたね。いやいやだって線で表現するのがアニメだからっていう。
今写真の話がちょっと出てきたんでお聞きしたいんですけど、はい、映画の最後の方の場面で、ね、マリカとカナタたちが写真撮って写ってるっていうのがあるんですけど、うん、はいはい、そこで後ろにいるアドバジーレが写真に向けてピースをしてるんですけど、うん、
あ、しますね。
あれはアドバジーレ自体がピースをしたのか、それとも誰かポーズをつけたのか。
まあ、基本フリントが入ってますからね、一応自立型ではあるという設定ではあるので、
うん、
まあ、
となるとかなりフランクなやつっていう、
まあ、そうですよね。だってヨット部で謎解きをしてる間ずっと台本読んでますからね。
そうですね。
グリューエルじゃなくてグリューヒルデたちが書いた、
はい、
一応あれは表紙を見ると腹巻きとグリューヒルデとあとリリーが合作で書いてるっていうのはなんとなくわかる。一応作何々って書いてありますから
こう、
ペンネームが書かれてるんで
本名ではない、
3人合作なんで。
気づかなかった。
いやいやいや、まあその辺もいろいろ発見が、まだまだできると思いますが、
はい、
そういう意味での小ネタ確かに多いかもしれないですね。
だからその中でおすすめのネタとかってなんかこれ見てほしいみたいなネタ、
ああ、まあその流れでいくと台本ですね、見開きで。
あちらっと文章系は読むのが一瞬しか映らないんで、すごい大変なんですよ。
早くブルーレイになって一時停止をしなければ。
新聞記事とブログと、あの台本。
あ、新聞記事も何も、まあ、まあ、基本、そのダイアログ系はみんな僕書いてるんで、
あの文章全部。
意外といい加減じゃないですよ。すごいさらっと流されているミラ星系軍の、船舶法も全部書いたんですよ。 止められると嫌だなと思ったんで全部書きました、条文を、
ね、あれ見て気になった人間は絶対にこうブルーレイを買った時に一時停止で見ようっていう気にさせられますからね、あんだけ文字があると。
あと私聞いてもいいですか、
はい、
エンドカードがおしまいって出るのがすごいなんかちょっと
切ない、
切なくて二人で言ってたんですけど、もしエンドカードにセリフを書くなら、うん、今回の劇場版からどれを選びますか。テレビ版のエンドカードの、
あー本編中のね、
本編中の一言を書いたっていう。
なるほど、
本人に直接聞こうとか、
あ
日常でも結構使えそうだなみたいな、
うん、何がいいかな。結構セリフがたくさんありますからね。
そうですね、セリフもすごいたくさんあるし、
うん、
でも本当あのエンドカードにバンって書かれるとすっごい印象に残るんですよね。
うん、この間白鸚女学院 OG 会というのをやった時に、はい、なんかクッキーを配ったらしいんですけど、なんか俺のおごりでなっていうカードがついたらしくて人によっては
なかなかいいネタにされてるんです ね、 ね、
あなんかその組み合わせ美しいねみたいなな
んかこうブルーレイになる時とか一枚エンドカードが入ってると感慨深いななんて思ったりしながらリクエストしておきます
なるほど、
はい、さて、たくさんお話伺ってきましたけれども、なんていうんですかね、まだまだ公開は続いてますけれど、うん、本当にこの後映画が終わってしまっても、はい、猛烈パイレーツいい作品だよねっていう風な話をした時に、どんな作品って聞かれたら絶対劇場版まで見てっていうものになってるなっていうふうに思います、
うん、はい、ありがとうございます、
はい、
まあ、逆に劇場を見てテレビを見る気になった人もいるようで。
そうですね、本編テレビ放送している時も見てたんですけど、うん、で最後4話ほどちょっと僕見れなかったんですよ。でそれで借りようかな、レンタルしようかな、うん、でもなみたいな感じでちょっと迷ってたのが、今回の映画をまあ、見に行って、で一回見てもうハマってしまって、でそこから本編を全部見直してっていう、うん、戻ってきたみたいな感じになりましたね。
あ、まあ、結構ねテレビシリーズはこう繰り返し、まあ、映画のおかげもあって見てもらってるようなんでね、ありがたいですよね。
今再放送もやってます
し。そうですね、まあ、はた意外と配信系で見てる人が多いんだなっていうのを、うん、まあ、いろいろ数字を見て、リピーター率高いなと。で意外とこうお子さんが見ているというのを、
お、
まあ、割ともおっぱいだと、割と年上のアニメファンが見ているっていうイメージが多いんですけど、意外と子供たちが見てるんで、まあまあ、キッズステーションとかでやってますし、
あと劇場に行った時に毎回思うんですけど、女性の二人連れが多いんですよ。
ほう、
まあ、主人公が女性 女の子っていうのもあって、うん、男性のお客さんが多いのかなと思って見に行ったら、女の子2人だけで見に来てたりとか、あとおじいちゃんが見に来てたりするんで、うん、どこからおじいちゃんとか特にどこからこの情報を来たんだ、うん、持ってきたんだみたいな、広いんだなって、
そう、ね、意外なファン層が多いというのは聞きますね、まあ、映画始まって、まあ、割と見に行く人は自分と同じ年頃の人間しか見えないから、うん、気にしてないみたいですけど、意外と老夫婦で来てるとか、まあ、だから先日も僕の中学時代の友達が娘を連れて行ったらしくっていうか、娘がお母さんを連れてったのかな、まあ、高校生ぐらいの高校生ですね、まあ、来年大学らしいんですけど、まあ、それぐらいの子たちも見てるらしいということで、まあ、やっぱりマリカかっこいいっていうことで、
カラッとしますし、
女の子からも割と受けがいいというのは嬉しいですよね。
もう確かにこう女の子は一人で見に行くのが嫌だからっていう風に広がっていくのはあるんじゃないかなと思う。
あ、誰か友達を連れて、そうそうそうそう、でその友達が面白かったからって他の人をまた連れてみたいな、
うん、なんか本当そういう広がりを見せていく作品だと思うので、本当に今後の展開もどん追っていきたいなと思っております。それでは最後に佐藤監督から一言リスナーの皆さんにメッセージをいただいてもよろしいですか。
はい、まあ、まだまだ劇場版モーレスパイレーツ、まあ、ハイパーアビスオブハイパースペース悪のシーン長いんですけど、まあ終わっちゃう映画館もありますけど、やはり続いていく映画館も当然ありますし、意外としぶといので、その辺はちょっとマメンチェックをしていただいてですね、まあ、フラット2度3度見に行っていただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。
ありがとうございました。今回は佐藤達夫監督にお話たくさん伺いました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。どうも。
はい、ということでお送りしてまいりましたそこアニです。
はい、
佐藤監督どうでした？お久しぶりでしたけど。
いやー、ほんとこうね、見た目からこう男気あふれる方でね、
強そうですね。
あー、確かに。あのパンフレットの写真もすごいこう腕を組んでガシッとしてる感じだったんですけど、まさにそんな感じでしたでしょ。
目の前で低音でどんどんどんどん お話しいただいたんで、監督かっこいいなって思いながら見てましたけど。
そう、監督ファンになっちゃうんだよね。
うん、なっちゃうなっちゃう。
あの方がね、なでしことかスティルビアとか今回のモーパイとか作ってるって、ちょっとこうイメージが結構ギャップあってすごいなと思いますよね。
うん、でもなんていうんですかね、本当お話がどんどんどんどん出てくる方なので、うん、本当に頭の中にいろんなことをこう緻密に設計されてるんだろうなっていうのがもうトークにも溢れ出てて、もう聞いてるだけでね、すごいなって思っちゃうんですよね。
あの取材でこう安心して取材に行ける方、監督っているんですけど、もうその中の一人ですよね。
そうですね、うん、お話も本当お上手ですよね。ありがたい。
アナウンサー志望だったらしいですよ、昔。
そうなんだ。
書かれてました。
え、それは存じ上げなかった。
またね、新作でどこかでお話を聞くことができればいいなと思います。
はい、
ということで、来週の特集なんですけれども、来週は、
はい、劇場版世界一初恋横澤貴文の場合を特集いたします。本当に？
どこ来ないと思うよ。
いや、クムさん、
はい、
私たちに投げっぱなし特集ですよ、久しぶりの。
あのね、俺行きたくてしょうがないんですけど。見たくてしょうがないんだけど、もうね、九州では福岡でしかやらないんで行けないんですが。
でも超面白かったよ。
面白いんでしょ。もうなんとなくね、
絶対
面白いんだと思うんだ。
はい、もう私はちょっとレディースデーにこう女性だらけの中で見てきたんですが、いや、こう終わった後のね、女子の歓談がまた面白くてですね。
そうですよね。まあ、そんな話をじゃあ来週はこうしていただこうかと思います。
はい、女性からも男性からもコメントくれると嬉しいですね。
あと牧田くんにも言ってもらいたいと思いますね。
はい、頑張ります。
はい、この宛先は
そこあに .com まで。コメントを投稿するクリックというボタンから熱いコメント今回お待ちしております。
はい、ということで、じゃあまた来週お会いいたしましょう。お相手は私くんと
牧田光平と
那瀬ひとみでした。そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。